障害学習ナンバー535、香り高い文化の町。発行、下諏訪町教育委員会。編集、障害学習編集委員会。郵便番号 393-8501。長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40。下諏訪総合文化センター内。電話0266-27-1111。内線718。ファックス0266-28-0131。e メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ。人権教育研修会の報告。ぶらり下諏訪お宝発見、その6。教育委員会からのお知らせ。12月の声。コンテンツ終わり。人権教育研修会の報告。町人権教育研修会、9月20日木曜日、64名が出席。テーマ、今、そしてこれからの子どもたちに大切なこと。子どもたちの未来をより豊かで楽しく実りあるものにするために。1、はじめの会、14時から、教育長挨拶。2、全体会、14時10分から14時40分。絵本読み聞かせ講演、ママのスマホになりたい、ほか。お話の部屋、増沢陽子さんの絵本の読み聞かせ、ほか。3、分散会、14時45分から15時55分。6、分散会に分かれて自由討議。4、終わりの会、16時から16時30分。1、参会者の感想発表、3名。2、講師公表。水野直明、南信教育事務所指導主事。松崎教育長挨拶から抜粋。当町では人権感覚の育成と尊重に関する方針といたしまして、他人を思いやり、命を大切にする社会を実現するため、町民一人一人が人権問題を自分の問題として捉え、考えることができるよう、地域、学校、家庭や関係機関の連携により、各種研修会の実施、啓発活動などを通じ、心情に訴える人権教育を一層推進します、と発信しています。特に、命を大切にする社会の実現に向け、一昨年度より研修を深めてまいりました。一昨年度は、町内の音訳ボランティアグループ、やまびこの会の皆様による絵本、ピリカお母さんへの旅の読み聞かせを鑑賞していただき、命が受け継がれるということ、生命尊重とそれを支える自然、人、社会のあり方を考える研修会でした。昨年度は、フランクル著、夜と霧という本の朗読講演をお聞きいただき、戦争中、強制収容所の中で人間の尊厳を保ちながら極限状況を生き延びた著者の生きる意味や人生への希望を求めていく手がかりを探ってまいりました。本年度は、今、そしてこれからの子どもたちに大切なことをテーマといたしました。全体会では、お話の部屋の増沢さんの読み聞かせ、ママのスマホになりたいをお聞きいただきます。分散会ではご参集の皆様一人一人の思いを存分に語り合っていただけましたら嬉しく思います。皆様からお寄せいただいた事前アンケートには様々な貴重な内容がありました。そのお考えをもとにしてのご感想、お考えを含めていただいて結構ですので、忌憚のないご意見をお出しください。 本日ご指導いただく講師の先生は、南信教育事務所障害学習科指導主事、水野直明先生です。先生におかれましては、本年度よりこの研修会のご指導をいただいております。本日は大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。事前のアンケートから、あなたにとってスマホ、携帯とは？ 1. 生活必需品、常にスマホが手元にある状態、20代。 1. スマホの便利さに今では手放せない状態、家族との連絡、写真、動画も見られて、LINE も便利。一人一台必需品になっている。50代。子供がスマホを操作すること、IT 機器や AI の生活への浸透について。1、将来を考えると、早くから扱いになれるのは重要。けれども、様々な発見や学びがあり、情操が育まれる幼少期にスマホ等に過度に没頭するのはもったいない。小さな画面を見つめて過ごすよりも自然の中で遊んでほしい。20代。1. 生活は便利になり大変良いことだと思う。それを扱う人間の身体、精神は確実に退化していくのでは。意識改革が必要。20代。1. 親としては心配な反面、忙しい時などは頼ってしまう。40代。1. 孫を見ていても、幼児がすぐに反応して興味を持っている。生まれながらにしてスマホが身近にあり、親の管理がとても大事と思う。60代。1. 急激に変化する読書や親子での会話等の習慣を思い、暗淡とした気持ちになる。社会の本質的な変化を促す要素として慎重に考えていくべき。60代。参加者の感想から。1. 絵本の読み聞かせについては素晴らしい朗読でした。内容も考えさせられるものでした。ママのスマホになりたいと素直に思わず、心を痛めたまま別の行動に走ってしまうお子さんも多いのだろうと思いました。スマホをはじめ情報機器が便利になっています。上手に使用することと子どもたちの状況に応じた指導、支援の必要性を感じました。教育関係者。1. ネット依存症のような問題としてこの本を読むこともできるけれど、一人で子育てをしている母親の物語にも読めると思った。もっと社会が育児に手を差し伸べたら、ママもこんなにスマホに依存しなくてよいのかもしれませんね。余裕のある子育てのできる環境が大切だと思います。役場。1. 結論が出ない回ではありますが、改めて自分が便利に使っているスマホの危険の面を意識した回でした。このような回に20代、30代の若いママに出席してもらい、現在の実態を聞いてみたいと思いました。各種委員。1. 要は使い方であり、本人の自覚を促すことが一義。親と子の世代間の価値観の違いがあり、無理強いをすると妙なことになるかも。スマホの多機能性は認めた上で、どの機能をどのように使うかを子どもたちに伝える。あるいは一緒に勉強をしていくことが大事か。地区役員。1. 機器の浸透はやむを得ないが、一日中でなく、時間を決めてとか、高い視野から物を見るなど、良いこともあるので、家族で相談してルールを決めて、他の世界のこともやるようにしてほしい。婦人会。ママのスマホになりたい。作、のぶみ。ウェブ出版。お話は、ブロックのすごいのができたから、ママ、これ見て。って言ったのに、スマホばかり見ていて振り向いてもくれないカンタロウくんのママのことから始まります。カンタロウくんはそんなママに対抗策を考えますが、カンタロウくんの心の叫びは ママに通じたのでしょうか。下諏訪町人権教育研修会の指導内容について、南信教育事務所障害学習課指導主事、水野直明先生。人権教育研修の訪問をさせていただいた際、下諏訪文化センター内に統計グラフコンクールのポスターが展示されていました。そこには、小4でスマートフォンを持っている人は、小5でインターネットを使っている人は、中2で無料通話アプリをしている人は、など、いろいろなデータを載せてくれていました。小中学生もいろんなことを考えているんだな、ということがわかるので、ぜひ機会があればご覧いただければと思います。全体会では、ママのスマホになりたいの読み聞かせをしていただきました。実際読んだことがある方もいたと思いますが、読み聞かせで聞くとまた何か違った感じに聞こえます。自分で読むよりももっとこういうことに気をつけなきゃいけないなと感じたのではないでしょうか。ネット依存からどのように子どもたちを守るかという本の紹介もありました。これに関して10代のスマホなどを利用する時間帯を調査したデータを見ると、一番多いのは帰宅してからベッドに入るまでで、その次に多いのはベッドに入ってから寝るまでとなっています。学校で起こるトラブルの中にも、無料通話アプリが原因なものが数多くあります。学校の中で発覚し指導されるケースも多いですが、家庭においてパソコンやスマホを介した内容についてのトラブルが目立ちます。学校だけに解決を任せるのではなく、家庭や地域での対策が急務であると思います。分散会では活発に意見を交わしている中で、注目したい件が2つありました。1つ目は、教育の IT 化に関することです。学校で1人1台タブレットを与えて授業することはできるが、それをあえてせず、2、3人に1台与える中で、コミュニケーションを取らせるようにするという取り組みの工夫をしているという意見がありました。2つ目は、読書の大切さです。本を読むということは、漫画や映像では得られない想像の世界が広がります。それは想像、作り出す想像を生みます。人がこれから未来を生きるのに必要な力、想像力、作り出す力は本を読むことから始まる気がします。子どもたちの悩み相談は、現在電話ではなく無料通話アプリで行う時代です。また、落ち着きがないような子でも、ロボット制作やプログラミングでは集中できる場合もあります。今後、IT やスマホなどをどのように使って、どのように付き合っていくかというような、このような話し合いの場も必要です。また、他地区の PTA 連合会では、チラシを配って啓発活動をしていますし、毎月1日を、ノーメディアデーにしている市町村もあります。今後も学校、家庭、地域が一体となってこの問題に取り組んでいきましょう。インターネットと子どもについて、産業振興課今井風磨。私には2歳になる息子がいます。息子もいずれスマホやインターネットに興味を持って関わると思います。私は今回の分散会でその関わり方を主な題材としました。姉に4歳の子供がいるのですが、たまに実家に帰ると、その甥っ子が YouTube 見たい、動画見たいと姉からスマホを奪い取って食い入るように動画を見ている光景をよく見ます。息子もいずれこんな感じになるのかなとちょっと不安に感じることがあります。今の時代、ネット環境が私の家も含めてほとんどの家庭にあり、インターネットを使うのは仕方ないことだと思いますが、付き合い方が重要だと感じています。分散会で、 他の方のお話を聞いたところ、夜10時以降は Wi-Fi が使えないように設定したり、スマホの充電はリビングだけなど、皆さんいろいろ対策をしていました。そういった話を聞いて、私も嫁とこれからの対応を検討したいと思います。また、インターネットの利用時間が増えると、人との直接的な関わりが希薄化したり、視力が浅くなり、学力が低下するという話も聞きました。子供が小さい時からたくさん絵本を読み聞かせをすることによって、そうではない子供より学力が高いということも初めて知りました。私はあまり読んであげたことがないので、反省して改善したいと思います。人権教育研修会の感想。下諏訪八代中学校、小山隆。まず、ママのスマホになりたいという絵本の朗読を聞き、親がスマホに夢中になりすぎて、幼少期に温かい親子関係が欠如した状態で育った子供が、将来どうなるかと、とても心配になりました。次に、心と体を蝕むネット依存から子供たちをどう守るのか、という講演の中で、ネット依存によって心や体の健康を損なう例を聞き、一日の中で全くスマホなどの IT 機器を使わない時間を意識的に作ることがとても大切であることを実感しました。しかしながら、これからの時代、IT 機器やインターネットを使わずに生活していくことは考えられません。教育現場でも、授業の中でどんどん取り入れていこうという流れでもあります。だから、本当に良い使い方を模索し続けなければいけないと思いました。特に人間同士が画面を通さず、直接コミュニケーションを取れる環境を維持しながら、IT 機器を使っていかなければいけないと思いました。学校現場にいる私ができることは何か。花田養護学校、清水智美。まず一つは、子供同士が直に関わる機会を大切にすることです。相手と目を合わせて話したり、体を動かして気持ちよさを共有したり、考え方は一つじゃないんだ、こんなに楽しいんだ、と自然に思える教室の大切さを改めて思いました。もう一つは、ネット利用や身体に起こっている問題について、子どもや保護者と勉強していくことです。私は今回の研修資料を読んで、まだまだ知らないことがたくさんあることに驚きました。便利な機器ですが、危険な面も併せ持っていることを知る必要があります。生まれた時からスマホがある環境で育った子どもたち、そしてパソコンやスマホとだんだん進化していった時代を経験している私たち、ネット利用の考え方は違うかもしれませんが、子どもにルールを押し付けるのではなく、一緒に考え合って、上手にネットを利用していく大切さも伝えていきたいです。このページには、今井風馬さん、小山隆さん、清水智美さんの顔写真が掲載されています。諏訪湖博物館の12月の休館日は、3日、10日、17日、25日、28日から31日です。下諏訪総合文化センターの12月の休館日は、4日、11日、18日、25日、28日から31日までです。下諏訪体育館の12月の休館日は、4日、11日、18日、25日、26日、28日から31日です。下諏訪図書館の12月の休館日は、3日、7日、10日、17日、25日、29日、30日、31日です。ぶらり下諏訪お宝発見、その6。歴史の町下諏訪。各国に眠っているお宝を 地元の方に解説していただきました。区民の拠り所、神明神社について、八代東町第8区、牛山敏夫。国道の八代東町信号を北へ100メートルほど行くと、小さな社があります。これが八代東町住民の産砂神、神明神社です。竹見方の神、八坂留の神、天照大神、宗吉親王の四柱を祀っています。この場所は、諏訪史跡要綱御幸村編に伝説として次のように載っています。王子神明原と称し、締めの木を持って海水の上下を見定めたと伝えている竹見方の命のご親戚である。宗吉親王下社春宮神職矢島正忠に奉ぜられて芝宮に居館あらせられた時、壮大な御所御像へ遊ばす地として選ばれ、締め縄を張り、地鎮祭を行わせた。締めの木というゆえんである。また、享保18年1733、高島藩主、諏訪忠時が各村に命じて描かせた、一村限り村絵図の東堀村の図に、他の中に一本の木が描かれ、締めの木と記されていて、締めの木は集落ができるずっと以前からあったと思われます。この地域は以前は田んぼで、中山道が一本通り、東堀村の区域でした。それが明治になって人家ができ始め、明治9年に旧中山道沿いに9戸、明治29年には現在の国道が旧中山道と並行して開設されたため、国道沿いに35戸になったので、東堀から分離して、新しく御幸村東間地区として出発しました。そこから先人たちの新しい村づくりが始まり、何もないところ、ゼロからの出発で、大変苦労された町づくりだったと思います。その中で、大正12年に区民がお金を集め、区民の拠り所、産砂神として、ここ、締めの木様と呼ばれ、佐原の枯れ木が残り、数々の伝承のあるこの場所に社を建て、神明神社としたのです。佐原の枯れ木は御神木として大切に保存されています。神明神社の祭りは10月10日で、毎年大勢の区民が集い、楽しみ、交流を深めています。まさに、町づくりの原点があると思います。南北朝からの思いを馳せ、参拝するのもロマンを感じるところです。言葉は足りませんが、八代東町唯一の史跡として、神明神社を紹介いたします。旧中山道を歩きながら、ちょっと寄り道をしてみてください。このページには、小さな八代、神明神社と、佐原の枯れ木に締め縄を飾った御神木、締めの木の写真が掲載されています。写真終わり。
教育委員会からのお知らせ。平成31年、下諏訪町成人式のお知らせ。成人該当者、平成10年4月2日から、平成11年4月1日までに生まれた人。記述、平成31年1月13日日曜日。受付、午前11時30分。入場、受付終了次第。開式、正午。場所、下諏訪総合文化センター。該当者、括弧、当町在住の方、親などが在住の方、括弧閉じ。には出欠席の往復はがきを11月初旬にお送りしました。必要事項をご記入の上ご返信ください。記念となる成人式を自分たちで運営してみませんか？成人を迎える方の中から成人式運営スタッフを募集します。役割は式典受付、 町民憲章の章は、成人の言葉、司会、祝電披露などです。希望される方はご連絡ください。問い合わせ、下諏訪町教育委員会、障害学習係、電話 27-1111、内線718。写真が掲載されています。前年度の下諏訪総合文化センターにおける式典の様子です。写真終わり。下諏訪町立図書館やまびこの会会員が朗読録音奉仕者の表彰を受けました。公益財団法人鉄道講座会は毎年朗読録音奉仕者の表彰を行っています。今年、視覚障害者等のために音訳をしている加藤美和子さんが奨励賞を受賞なさいました。加藤さんは11タイトルの本を音訳しています。およそ137時間。毎日1、2時間録音し続けてきた努力が評価されての受賞です。下諏訪町立図書館井上。写真が掲載されています。鉄道講座会の役員の方から加藤さんが表彰状をいただいている写真です。写真終わり。12月の声。12月に入ると、嫁ぎ先の川魚店の店先はいつもに増して忙しくなり、家族総出で夜遅くまで仕事をし、そのままの勢いで大晦日に。その年最後の日も夕方まで忙しく、それでも紅白のテレビが始まる頃までには、お年取りのお料理を並べ、家族みんなで食卓を囲み、お疲れ様、今年一年どうもありがとう。そう言って家族みんなが顔を合わせた瞬間、それまでの忙しさと緊張から解放され、肩の荷が降りたような何とも言えない幸せな気持ちになったことを今でも覚えています。これが下諏訪に来て私が初めて経験した年末大晦日でした。子供の頃、お餅つきをしたり、時間をかけて大掃除をしたり、母と一緒におせち料理を作ったりもしました。社会人になると職場である病院で仕事をしながら職場の仲間とインスタントの年越しそばを食べたこともありました。人それぞれに様々なお年取りがあります。けれど、どの人にも同じように一年が終わって新しい年がやってきます。昔の歌で、今年の出来事がすべて好きになる。というフレーズがありました。もちろん楽しい出来事ばかりではないはずですが、新しい年に向けて気持ちが前向きになれた気がしました。皆さんにとって今年はどんな一年でしたか？来年が皆さんにとって素敵な一年になりますように。林美奈。以上で障害学習を終わります。